アビコアカデミーの副業不動産ゼミのメンバーさんで、戸建てを購入されて、今、大家さんになられた、P さんにお越しいただきました。
こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。では、初めて、不動産投資をして、ゼロイチを達成されたご体験談をね、共有していただきたいと思います。はい、まずは、最初に、不動産投資に興味を持ったきっかけを教えてください。はい、
単純に言うと、うん、まあ、仕事があんまりその当時、うん、まあまあ今でもそうですけど、決意を持てないというか、
決意を持てない。
思うようになって、でまあ別の収入源、得られるようなことができないかなっていうふうなことを考えてた時期がありまして、で、たまたま、アビさんの、ホームページ等々見まして、で、面白そうやなと思いまして、入らせてもらうことにしました。
はい、またありがとうございます。
はい。
その時には、不動産の予備知識っていうのはあったんですか？
いや、全くないですね。全くゼロですね。自分の家を買うとか、売るとかっていうのは、あったんで、手続きとか、っていうのはわかるんですけど、実際に不動産投資っていう目線で見たときは、全然、全く何も知らない状態から始めました。
そうだったんですね。
はい。
なるほど。じゃあ、マイホームを買ったり売ったりっていう経験はあったけれども、収益物件を買うというのは全くゼロから、はい。
全くゼロですね。
まあ、よくね、はい、ファブに入るときに、私何もわからないんで入れませんっていう人がいらっしゃるんですよ。はい、私としては、いや、何もゼロから、だからこそ入っていただきたいなと思うんですけど、その辺アドバイスがあれば、そう、記憶でしちゃう人に。
まあ、投資の、手法としては古くからあるもんですし、その、いろんな詐欺みたいな、まあ詐欺ではないけど、まあ、あまりようなやつもいっぱいあるんで、怖いっていうイメージを持たれてるというのは確かにそうだと思うんですけど、ただまあ、物件さえちゃんと選んでやれば、そんなにめちゃくちゃ悪いことになるようなもんではない。じゃないかなっていう。
知識はゼロで入りましたよと。で、そこからも勉強していけば、はい、いい物件で、ね、悪い物件、こういう物件はいい、というのをもう目利きもできるようになりましたよと、はい、いうことですもんね。
はい。
はい。じゃあ、ファブに入られてから、家賃収入を得るまでにかかった期間、はい、うん、それから大変だったことを教えてください。
はい。はい、物件購入までは7ヶ月。うん、で、そこから賃貸決まったのはもう本当1週間、うん、2週間ぐらいで決まって、うん、で、入ったから、だから、8ヶ月、9ヶ月ぐらいですかね。で、家賃収入が得られるようになった感じですね。で、まあ、大変なところって言われて、正直ないなっていうのが僕の印象です。
ないな、
まあ、いや、別に、この、例えば、半年の間に絶対に、一軒買いなさいとか、一年の間に絶対買いなさいとかって言われると、すごいプレッシャーやと思うんですけど。
確かに。
別にそういうわけでも何でもないので、自分のペースでやりゃいいと思うんです。で、自分のペースでやるだけやったら、僕ずっとネットで探してただけの話やったんで、それでも十分良さそうな物件っていうのは、まあ、半年ぐらいやってりゃ1、2件っていうのは見つかりますから。ただ逆に言うと、半年間毎日ちゃんと見ないと、一瞬で消えてしまうから。
確かに、本当そうなんだよね。
なかなか買えないっていうふうなのもあるし、で、僕もそんなに物件数見てないうちに、たまたまいいの紹介受けて買えたっていうのがあったから、だからもうほんま僕はラッキーやと自分ではずっと言いつけるんですけど。
ね、いつもおっしゃいますもんね、私ラッキー。
だから、だから絶対ラッキーはあるんですけど、そのラッキーって半年ぐらい真剣探した一件ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですよね。だから、大変やな、これはしなかったなと思うことは、もう特には、僕の場合はですけど。はい、
素晴らしい。P さんは、入会から本当にゼロから学ばれて、で、その知識を得て、ポータルサイトで検索サイズ、スモとか、アットホーム、検索サイトを見て、半年間ぐらいに、物件を丁寧に見ていくと、いいのがね、ポツポツと出てくるから、それを見に行ったよと。
はい、
で、見に行ってね、何件かご覧になられて。で、そこで、業者さんとね、信頼関係作られて、で、こんなのありますよっていうご紹介いただいたん
ですね。
うん、
そうですね。ある程度自己開示はした方がいいと思うんですよ。業者さんには何回か言われたことありますけど、得体の知れない人にはやっぱり売りたくないんですよ。
確かに、ほんとそう。
わからん人に売ったら、ややこしいこと言われるし、変なこと言われても、業者さんも困っちゃうんですよね。それやったら、知ってる人に、分かってる人に、
そうだ。
物件売りたいって、それは思うのが当然やと思うんですよ。だから、素人で始める、まあ私もそうですけど、場合は、 自分が素人やっていうことをある、ちゃんと認識した上 で、
うんうんうん、
で、自分に打って何の得があるのかっていうことをちゃんと、
うん、
あの考えた上で、臨んだ方がいいと思うんですよね。自分なんかにそもそも回ってくるはずがないと。
うんうん、
世の中いっぱいお金持ちいっぱいいますから、なんでお前なんかに売らなくねんっていう風な話。で、しかもね、なんか、せそこましい、差し値入れてきたりとかしてね。
うんうんうん、
差し値入れるっていうことは、その業者さんの手取りも減るわけですから。
本当そう。うん。
だからまあ、差し値は当然入れたらいいと思うんですけど、
うん、
なんかごちゃごちゃ言って買えないみたいな。うん、で、結局買わないとか言うんやったら、うん、なんやねんこいつってなりますから。
うんうんうん、
まあ、ある程度は、その、ウィンウィンっていうのを意識された方が絶対いいと思いますけどね。
うん
うん、まあ、それは最初のうちは、ね、ウィンウィンになる。分かってるような人やっていうふうなことを分かってもらうっていうのがまず第一歩やと思うんですよね。そっから、まあ、物件なり何なりっていうのも回ってくるようにと思ってます。
いや、本当まさに本当にその通りというところですよね。うん、こっちのわがままばっかりね、と言ってたら、相手だってね、今この人と相手するよりはもっとね、別のなんかこう話が通じやすい、いいお客さんに売ってあげようっていうふうに思うのはもうそれは人の心なのであって。だから、まあ、初心者だからどうよろしくお願いしますという謙虚な気持ちで、当たると、
そうですね。そう思います、
うん、
僕は。
うんうんうん。業者さんと信頼関係を今ね、はい、結ぶコツをお話しいただきます。これって公務員の本業の仕事とも通ずるんじゃないかなと私は思うんですけど、公務員の仕事がこんな面でなんか役立ったんだとか、この辺は同じだなと思ったみたいなことありませんか？
変なお客さんには、公務員やってる方は慣れてると思うんですよ。
本当そう。
あの、人に対する抵抗というか、
うん、
まあ、だからまあ、不動産屋さんもいろんな人いっぱいいると思うんですけど、
うんうん、
変な人の目利きっていうセンサーは、
うん、
他の業種よりもついてるんじゃないかなっていう気がするので。
思いますね。鍛えられてますよね。
だと思うので。
公務員だから世間知らずっていうふうに思われるんじゃなくて、うん、公務員だからこそ老若男女、ね、自治体、国なら国内もいろんな方と、接するのが公務員の仕事なんで、
はい、
たくさんの人と接してる経験値は不動産投資にも生きる。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
大変なことはなかった。それはちょっと想定しなかった答えでした。
いや、正直、別にポータルサイト毎日見るっていうだけの話ですよね、
はいはいはい。
で、良さそうなやつ物件あったら、資料ちょうだい言うて電話して、
うん、
これ何がしんどいんですかっていう話なんですよ。それ見に行ってね、買えばいいだけの話ですし、
うんうん。
何が、だから買えなくてね、苦しいとかっていうのはあるかもしれません。ね、まあ、こんなに探してるのにないって言ってし、うん、苦しいっていうのはあるかもしれません。
確かに。
でも、安倍さんが言ってはったように、
うん、
自分で1時間圏内で行けるところっていうところで探せば、
うん
うんうん、まず、僕も全国、日本全国探したわけではないのでわからないですけど、
うんうん、
あると思うんですけどね。
うん、うん、うんありますね。
僕は毎日見ました。それは1日1回だかな。
うん、
朝昼晩、うん。それは見ました、
うん。
それはみんな見てると思うので、
うん、
もし見てないって言うんやったら見たら出てきます、
うん。
で、それでもないよっていう人はエリアが狭すぎる可能性があるので、
うん、
1時間圏内でっていうところで探せばいいと思いますので。
そこまで全然お金かかりませんからね。
ゼロですからね。
そうですよね。そうなんですよ。
で、ポータルサイト見る。もう検索条件調べてて、で新着って言ってペンって知ってる。それだけでもう2秒で済みますからね。
はいはい。
そんなにしんどい話じゃないと思うし、昼休みで電話するぐらい。
ああ、確かにね。
てか、
その感覚がね、今日の話聞いたらみんな、あ、そんなもんかって思うと思うんで、すごいなんか安心しますよね。はい、ああ、ありがとうございます。じゃあ、家賃収入を得て、良かったこと、それから周囲の反応を教えてください。
まあ、良かったことはとにかくお金が思って入るっていうことを、もうそれに尽きると思うんですね。で、周囲の反応で言うと、うん、まあ、そのね、家族の理解を僕は得ることはすごく大事だと思う。
はいはいはい、その話聞きたい。
はい。家族の理解を得るのに、まあ、普通に考えたら、
うん、
なんでそんなことすんのって言って反対されるのがオチやと思います。
うん、そうだよ。うん。
それをどうやって崩すかっていうことなんですけど、
うんうんうん、
まず、その、不動産投資とかの前に、その家計全体をまず見直すっていうことがすごく大事だと思っていて、
うん
うん、僕の場合は、その FP さんとかに見てもらったりとか、
うんうんうん、
相談したりとかして、
うんうん、
家計の改善っていうのをだいぶやって保険も見直したし、
うんうんうん、
ローンも見直したし、
うん、
固 定費全部見直したし、
うんうんうん、
で、教育資金を貯めるための。
あ、学習保険？
学習保険とかやってたんですけど、あの、全部解除して、
うんうん、
全部違うものに変えましたし、
うんうん、
そういうことをやった上で、
うん、
で、お金の話を、妻と何回も話をして、
うんうんうん、
した上で、で、なお、この金額余ってるよね、と。
うんうん、
この金額余ってるやつ置いとっても別に増えないから、
うんうん、
これはこういうもんに使いたい、
うんうんうん、
でその時に、
うん、
そのもうすでに株式投資というかその投資信託ですね、うんうん、十分すぎるぐらいやった上で、
うんうんうん、
なお余ってるから、
うんうんうん、
同じように株式投資なんかするよりも、
うんうん、
不動産とかにした方が、
うん、
まあ株式投資は絶対上下乱高下あるので、
う
ん、
そうね、
はい、不動産の方が安定してるから、
うん、
値崩れしないような、
うん、
損しない、できるだけ損しないようなやつを選んでやるって言って、初めて、まあ、それやったらっていう風な話になったので、なんかまあ、うち年1回お金がどんだけ貯まったかとか貯まってないとかっていうのを嫁さんがつけてるんで、その掛け分見て、あ、貯まってるねと、貯まってないねと。で、何が足らなかったのかとかいうような話をして、
うんうん、
こうやって大丈夫よっていう話をした上でやってるから、
うんうん、
だからそこの話し合いがまずないと、
うん、本当そう。
止まないんじゃないかなと、思います、
うんうんうん。
ですので、はい、
うん、
まずはそこから、その家族理解得られないっていう方は、まずそこからされた方がいいんじゃないかなっていうのを思います。
うん
うんうん、ネットとか見ると無理やりやったっていう。
ああ、そうそうそう。
ですよ。で、いいと思うんですけど、そうなるとこう、二頭目三頭目とかいうような話、以前の問題になってくるので、話はきちんとした上で、やるべきやと僕は思いますけどね。
うんうんうんうん、まずは不動産投資という前に、家庭のお金を見直したよと。で、ご夫婦でいろんな節約とか見直しとか、マネープランとかもいろんなことで取り組んで見直しとかっていうのを、何年ぐらい前から取り組まれてるんですか？
あ、いや、でも去年度ぐらいに初めてファブ入った前、
うん、
ちょっと前ぐらいに相談とか解約してっていうのをしましたね。うん、でも期間で言うと2、3ヶ月やった。
2、3ヶ月で見直しですよ。すごい。もっとかかんなかったんですか？そうじゃないんだ。
月いくら貯めようねっていう話をして、うんうん、何にどんだけかかってるっていう話をして、うんうん、だからもう僕の小遣いもちょっと減ったりとかしました。
減って。
いや、自分も減らすからって言って、
ね、うん、
確かに言ってね、うん。その代わり、その妻の小遣いっていうのはなかったんですよ。自分の分減らすから、お前も使えと。
ああ、優しい。
のをして、だそんなんとかがないと、やっぱりね、この人とお金の話しても。
うん、そうだ。
っていうことになるので、
うん、
しかも、買うのに自分の前の会社働いとった時の株のお金があったんですけど、
うんうんうんうん、
それ全部吐き出しましたからね。それも吐き出すからって言ってやったんで。だから、家計の中にはそのお金入ってなかったんですよ。
うんうんうん、
外側におったやつや、
ね。なるほど。奥の手を出してきて、
こういうの奥の手出してきて、これ、ここにありますって言ってだからまあ、そういうのを見せたりとかして、本当にやりたいんやったらそういうふ
う
に思いますし、お金入ってきたらね、まあ、うん、おお、入ってきたみたいな。
うん、
なるから、それやったら、やっていいやん、みたいな、
うん。
絶対なると思うんですけど、うまくいくんやから。
いや、
だから、あと、それからもう一つ大事なのは、手かけすぎないこと。
おうおうおうおう。
ほんまに手が、例えば、物件買いました。ほな、それ直します。で、DIY で全部やります。うん、とか、自分が幸せになるためにやってるのに。
そう。
それ、どっちかというと不幸じゃないですか、みたいな。家族の時間もこう減るし、みたいな。いや、それだと何してることっちゃ、自分がどこまでできる範囲なのかっていうことは、きちんと冷静に考えた方がいい。
結構
ね、そうそうそう、なんかもう、DIY でやったらいいっていう人、いらっしゃって、まあ、それは全然、別に僕を否定するものでも何でもないんですけど、
うん、
そんな、大変やで、みたいな。
うん、
そ大変やから、
うん、
やめといた方が、って言いたくなるけども、うん、ちょっと、楽になるためにやってるっていうことを、うん、まあ、まず、ちゃんと考えた上で、
う
ん、
それ
と、
う
ん、利回りを出すためにやから、うん、だから、その、リフォームをして、いくら、金額、
うん、
家賃、上乗せできるんですか、
うん、
みたいな。
うん。
いう視点がないと、ね、いや、これ、自己満足になっちゃいますから、うん、自分がもう、元大工さんで、うん、家一軒建てれます。うん、まあ、職業訓練校に実は行ってまして、資格ありますとか、うん、ぐらいの、能力がある人やったら絶対やっていいと思うけど、うん、そこは、そこまで手掛けられへんな、
うん、
っ っていうのがあったんで、僕買った物件も何年前に修繕が屋根とかされてますっていうやつを買ったんで、なかなか出てこないですけど、でも探せば出てきます。
リフォームの話、私がよく言うのは、リフォームが大好きで、あ、それが趣味で、リフォームをすることに喜びを感じている人とか、お得意な方とかね、それが、人生のプラスになる、喜びになるという方は、それでやったらいいと思います。ただ、我々公務員というのは、本業があっての副業なんで、はい、一番何が足りないリソースかって、時間が一番足りないんですよ。
そうです。
専業大家さんとか、
はい、
専業主婦の方とかが、時間がたくさんありますよと。で、それで自分が実動することによって、時間を経済的価値に変換するっていうのが、その、DIY の本質なわけです。我々は、本業があるから、はい、時間の方が少ないわけですよ。この少ない時間を、はい、ね、家族とかいろんなことに使うんじゃなくて、DIY に使っちゃったら、いろんなところに幸せを言ったりする可能性もあるから、なので、自分が全部やるんじゃなくて、DIY できなくても不動産投資できるし、例えば外注したり、もう直ってる物件を買うっていうのも全然ありです。まあ、トータルの人生の幸せ度で考えてくださいね。と、Pさん、今家賃収入がこういくらですか？
家賃収入は4万8000円ですね。
うんうん、はい。
もろもろ保険とか引いて、
うん、
まあ、だいたい4万くらいかな、
手残り。手残り4万。物件価格はいくらでした？
物件価格は480万ですね。
うんうんうん、
480万ですけど、手数料とかないんですよ、これ。業者さんが持ってるやつを買ったので、
うんうんうん、
仲介やったらその分の手数料いるんですけど、それもいらない。うんうん、クリーニングも済ました状態、残置物の撤去も済ました状態でもらってるので、
うんうん、
諸経費入れても500万超え。
うんうん
出るかどうかなので、そういう意味ではお得で
本当ですね、
と思います。
はい、素晴らしい。でしかもね、修繕住んでるしってなったらもう当面、はい、出ていこうかね、あわん心配しなくてもいいんじゃない、あとは戸建てということなので、一般的には入居の期間がね、区分マンションのマンションよりも長いというふうに言われますので、落ち着いて一緒に構えられる
という、そうですね、はい、
このプラスになった分の、手残り今月4万円のに、
はい、
どんなふうに使ってらっしゃるんですか？
いや、もう、いや、何もしてないですね。
うんうんうん、
そのまま、口座に残ってるだけですね。
うんうんうん、
してない。もし修繕とかがあったら、そこから使わないといけないので、には影響を及ぼさないようにっていうことを考えてますから、仮に2年ぐらいあって、100万ぐらい屋根直すかあかんっていうふうなことがあっても、まあ、そこから出せばいいかなと思うので、で、多分、買った価格よりは高く売れるんじゃないかなと思っているので、まあ、キャピタルの方も狙えるし、まあ、インカムの方もあるし、まあ、仮に一発大きいのがあったとしても、まあ、なんとか耐えれるかなってい
う、
そんな感じですね。
はい。ではでは、どんな公務員の方に不動産投資が合っている、もしくはこういう人やったらいいよってのありますか？
まあ、別に、みんなやったらええんちゃうかなと思いますけど、ね。やったらあかんというか、どういう人向いてるっていうのは特にないと思いますね。その投資の手法として古くからあるもんやし、僕今ちょっと株式の勉強をしてるところなんですけど、企業の決算書とか見ると、結構ね、儲かってる企業って、大概不動産やってるんですよ。
あ、そう、ほんとそう。
と、あとそれからなんか、これ本業よりこっちの方が儲かってるやんけみ
たい
な。例えばね、マスコミとか、あと、それから出版社とか、投資方法をちゃんと選ばないと、昔みたいに何でも買えば何でも儲かるみたいではないと。ただ、ちゃんと選べば別にそんなに悪くないし、戸建てのニーズっていうのは高い割に供給自体がないので、その割にほったらかしにされてる戸建てが増えてて困ってるっていう話やから、プレイヤーの人もっと別に増えたっていいんちゃうかな、個人的には思ってますから。
はい、本当そうですね。
みんなやったらいいと思いますけどね、ぐらい。
うん、いや私もね、いろんな副業をやりましたけど、半年勉強して、ね、7ヶ月目でですよ、毎月4万円の安定収入が入る副業って他ないんですよ。必ず浮き沈みがあったりとか、集客でね、ちょっと懲戒処分、あ、怖いなって思うようなやつばっかりなので、安定的で、身分、何の影響もなくできるっていうのは、本当にこれだよなっていうふうに思ってるところです。ありがとうございます。
はい。後先考えずにやっちゃって、家族にも何も言わずに、物件買ったはいいけど、直さなあかん、修繕いっぱいせなあかんってなって、DIY でやるんやって言って、で、うまくできずに、中途半端のまま終わって、で、どうにもならへんから売る、みたいな。で、買った値段よりも安くなっちゃった、みたいな。とかいう話とかたまに見るんですよね。それと、役所で回ってくるような、不動産投資セミナーとか言ってこう、書いてるやつとかなんか見たらなんか、もう恐ろしい、なんか、
うんうんうん。
なんか業者がアレンジしますので大丈夫ですとか、新築の、
うん。
ワンルームマンションですよとか言って、新
うんうんうんうん。
築ワンルームマンションが絶対うまくいくはずないって思うんですけど、個人的には。まあ、
うんうんうんうん。うんうんうん。
物見てないで僕何とも言えないですけど、
まあ。
ちょっと調べたらすぐわかる話やから、
う
難しいこと
んうんうん。
わからへんから、とりあえず何でもいいから買うねんっていう人は絶対やめた方がいいです。
うんうんうん。本当そうですよ。
半年間ぐらい毎日ポータルサイト見て、
いい
す
よ
ぐ書いてあ
ね。
るやんか。でも、少なくとも浅井先生の本ぐらいは全部読んで、全部覚えてるぐらいはいるんじゃないかなっていう気がしますけどね。あと、いろんな人が会いに行ったりとか、僕も不動産屋さん会いに行ったりとかしたり、話聞きに行ったりとかしましたから、やっぱ生での
そう
情
ね。
報が全然違いますので、
本当そうね。
勉強するのめんどくさいわとか、時間ないね、ほんましんどいわっていうような人は、そんなお手軽に儲かるんやったら、俺もやろうっていう人はやめた方がいいと思う。
あ、確かにそう、本当にそ
僕でももうまだ怪しいと思ってますから、
う。
まあ今はうまいこと言ってますけど、今後どうなのかわからない。とは思います。
確かに。いい意味で慎重なことかもしれないですね。今、P さんがおっしゃってくださったのは、まずは勉強を、ちゃんと自分で知識を得ようとか、自分で行動して業者さんに会いに行ったりとか、足を運んで見に行こうっていうような、まあ、自分でやってみようという気持ちがある方であれば大丈夫だよと。ただ、失敗するパターンとしては、軽くすぐ稼げるとか、すぐやれるみたいな、インスタントに考えちゃって、業者のやるセミナーに行って、お金だけ出せば、チャリンチャリン儲かりますみたいなところにハマっちゃう人が多かった。簡単に稼げにたいって思ったらはめられちゃいますよっていうことですよね。私よく思うのは、本書いてらっしゃる方って、すごいヒーローなんですよね。で、もうすんごいベテランで、超絶才能ある数が違うんですよね。いきなりね、小学生がこれからキャッチボール始めて野球始めたいって言ってんのに、いきなり大谷選手みたいにね、剛速球が投げれると思って、そこ目指しちゃう人がいるんですよ。いやいや、ちょっと待ってくださいと。小学生のキャッチボール、リトルリーグ、中学校の部活、高校野球みたいな感じで、不動産も進んでいくので、そこを多分勘違いしちゃって、あれってなっちゃっていうパターン多いかなとは思いますね。
それも本当に思います。もう、やっぱり華々しい人の話がドーンと出るんで、それに惑わされたらダメやと思いますよね。まあ自分のペースとかって言ってあるから、まあそれはもうほんまにちゃんと考えて。
ね、なんか利回り30%とか全空を再生とかってかっこいいですけど、でもいやいや、ちょっと待ってくださいって、ね、そこまで行くに結構大変ですから、みたい
そうですね。ほんまにできんことはないんかもしれないですけ
な。
ど、順序は踏んだ方がいいと思います
ほんと
ね。
そうですよね。
誰にやってもらうんかとか、どういうふうにやったらいいとか、いうのがちゃんとイメージできるんですかっていう。で、
そこまでね、ちゃんと積み上げてのパワープレイなわけですから。
そんな一朝一夕にはいかないと思
ね、なんか最初は小さく始めたり、地
います。
味にでいいから少しずつなん
そうです
か
ね。
積んでいくことかなと思ってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、不動産投資に興味を持ったり、なんか難しいんじゃないかなとか、自分にはできないかもなというふうに躊躇していらっしゃる方にメッセージをお願いします。
そうですね。不動産投資に興味があるっていうことは、何らかお金をちょっと得る方法ないんかなって興
本当
味があ
そ
るんだと思うんです。で、まあ、不動産投資の前にもっと手軽なやつはいっぱいあるので、順序としてはまあそっちまずやって、なお余る売られたまあ仮に損したとしても、世の中で共有できる金額をまずは貯めること。最低限お金は、まあそんぐらいは貯めた上で、それで、よし、ほんなら、やろうかって言って、自分にはできないっていう理由が、今手元にお金がないのか、あるんか、あるとないと全然違うと思うの
本
で、
当そうですね。
まず、ある状態にして、で、家族の理解を得られるよう
ね、家
な
族。
状況っていうのを、ちゃんと作って、その上で、進めたらいいと思うんですよね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ファブに入っていただいて、ここまで進めてこられました。ファブというスクールとコミュニティは、P さんのどんなお役に立てましたか？
もしかしたら、まあ、一人でもできたかもしれないですけど、まあ、やっぱり不安っていうこともあったの
不
で、
安。
技術的なことよりも、まあ、やっぱ精神的なところの方が、やっぱり
精
大き
神
かった
的
かなっ
な。
ていう気がします。で、まあ、例えば同じようなやつに、例えばリベ大の、ね、リベシティとか、不動産のコミュニティ立ち上がってますけど、いろんな人いらっしゃるんで、公務員っていうことになると、どうなんかなっていう。
入っていらっしゃいました？昨
あ、
日、
リ
不
ベ
動
シティ
産。
入ってました。
どうでした？
相談できる、100歩ノックみたいなやつあるんですよ。それも見ましたけど、ファブみたいに、うわ、細かくはやってなかったですね。
本当ですか？
勧められたらいいんじゃないますかとか、これはアウトですとか、丸バツ三角ぐらい。 なったんで、
はいはい。
孫の方がよっぽど細かいかな
って。ええー、嬉しい。そうなんだ。
誰にとってどんな物件がいいかっていうのは、やっぱり人によって違うんでね、細かく見てっていう方が、ちゃうかなっていうの。今でも、やっぱりいいと思います。あそこまで、やっぱり、はい、細かく見てもらえるの。
ありがとうございます。百本ノートクっていうのは、物件のね、はい、その URL をコミュニティに、ね、投稿していただくと、私がそれを1時間くらいかけてリサーチをし、その結果をこういうふうに見てます。はい、いいも悪いもいろんな観点から、私から動画で共有させていただいて、で、メンバー全員が見える状態にしてるんですよね。これ、まあ、はい、物件百本ノートクって呼んでます、
はい。
私がやってることって、いい悪いを言うんじゃなくて、私がやってることを同じようにご自分でやれれば、目がこう超えるっていうか、うん、自分で見聞きができるようにっていうふうに思って全部プロセスを開示してるんですよね。
はい。
で、今そのリベシティだと結論だけをおっしゃってるっていうことかなって思うんですよね。
あ、その、まあ。
まあ、多いでしょうからね。あとは、私の存在は何かお役に立てましたか？
アミさんにはなんか、まあ、自分が考えてることを聞いてもらうみたいな。
うん、うん。
なんかいろいろ話聞いてもらうとか。
うん、うん。
いうことで、自分の中で整理されていくなっていうのは、そう感じたので、うんうん。
はいはい。
はい。まあ、それはすごく助かりましたね。
ああ、ありがとうございます。ファブは不動産だけじゃなくて、公務員の働き方全般とか、うん、副業全般とか、家族関係のこととか、お金のところとか、いろんなことが絡んでくるので、そういうことを全部ね、まるっと扱っているのがファブになります。お役に立ててありがとうございます。と私から逆に P さんにお礼を言いたいのは、P さんはね、いつもね、サポートズームとかで、積極的にね、ご発言いただいて、この物件を買う時の話とか、すごい、ゴミ屋敷みたいな時のとか、
ああ、ね、はいはいはいはい、ありましたね。
そう、P さんが、さて、なんだった、あんなんだったっていう話をしていただいたので、あれでね、みんなこんな風にやるんだとかって、生で体感されたっていうのがですね、私としては本当に P さんに、むしろ感謝ですね。
ああ、まあ、確かにどちらかというと、まあ、僕の勉強というか、自分の頭の整理のために共有しただけの話なので、
うんうんうん、
まあ、別に
そうみんなの憧れの的で、みんな興味津々で聞いてましたし、はい、励まされましたよ、本当に。
はい、いい
です。はい。P さん、今日は本当に貴重なお話をしていただき、いわゆる嫁ブロックと呼ばれる問題で悩んでいらっしゃると思うので、攻略法とね、はい、マインドセット、教えていただきました、はい。本当にどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
最後に無料プレゼントのご案内です。私、元法務省職員であり、現役大家でもあります、アビコカズミが教える公務員に特化した不動産投資無料セミナーを開催しております。業者のセミナーに行くとかもられちゃうんじゃないかというご心配されている方に特におすすめです。まあ、公務員しかいない環境で安心して学んでいただくことができます。ぜひ、この無料セミナーご活用ください。二つ目のプレゼントです。不動産投資やってみたいという方、ロジックの方を電子書籍執筆いたしましたので、こちらも無料プレゼントしております。公務員のための不動産投資ビギナーズガイドと言います。第一章は、基礎知識編。そして二つ目は、不動産投資でかもられない防衛術。そして三つ目は、この家はいくらで貸せるということで、ご実家やご自宅などを調べられる無料の情報源5000を止めたものになっております。こちらの電子書籍の無料プレゼントも動画の概要欄からお申し込み URL 載せておりますので、ぜひご確認ください。動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントですとか高評価いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。チャンネル登録、そして通知設定していただけると大変嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。